なんかこの時期になるとさ、これをなんか番組の頭に怒鳴りで言わないと、え、今年言わないんですかみたいな、そういうね、なんかことを言ってくるんじゃないかなっていう脅迫観念というかですね、なんかそんな、まあ、別に脅迫されてるわけじゃないけど、なんかそういう、感じになるんですけど、やっぱ言った方がいいんですよね、きっと。でもどうしようかな、今年。だって部分回答中でしょ？悩むよね。言ったところでさ、でもやっぱこの時期じゃない？うん。聞いてるかな？聞いてる？聞いてます？じゃあ、言っとくわ。うん。まあ、ね、言った方がいいんなら言っときますけど。どうする？どうする？言う？いや、言っとい、悩むな。でも悩むぐらいなら言った方がいいんだよね、多分ね。きっとね。うん。待ってる人いるよね。いや、いねえか。そんないねえか。うん、多分一人だよね。一人は待ってくれてると思うんですよ。だから、まあ、毎回ね、この番組だいたい100人前後の方にダウンロードをいただいて、お楽しみいただいてるみたいなんですよ。まあ、延べ人数ですけどね。ただその100分の1のために言うのかっていう。いや、でも、100分の1でも100分の0よりは、ね、貴重な1だから。そこは、どうしたらいいのかな。わかった。うん、決めた。言います。おぼーんぼんぼん。8月14日更新 DY のパルベライズビート第703回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。すげー長かったね、久しぶりにね、茶番が。言ったよ、マロンクリームさん。お疲れね、皆さんお疲れ。酷暑とか大雨とか続いておりますけれども、あと北海道でこの間ちょっと大きなね、大きめの地震が夜中あったみたいですけども、お住まいの方大丈夫ですか？お怪我とかなさってないでしょうか？ね、感染者数もちょっと上げ止まったかなっていうところはありますけれども、まあ、本当に蔓延っていうね、専門家の方もおっしゃってましたけども、第7波蔓延っていう状態から流行っていう状態に下がってきましたっていうようなね、お話を、されておりましたが、今回の第7波は本当にね、僕の本当にごくごく近しい人がかかっていたりするので、わあ、いよいよ、なんか迫ってきたなっていう、まあ、前回もこれお話ししたかと思いますけども、もしもし、私、メリーさん、今、あなたの隣にいるの、的なね、感じを、非常に受けて、でもおかげさまでというか、なんでお前がかかってないんだよっていう声も終わりでしょうけれども、一応無事で、過ごさせていただいておりました。はい、ということでね、引き続き皆さんね、もう本当に十分すぎるほど気をつけてるとは思いますけれども、対策していきましょうね。あと熱中症も怖いんで、適度にマスクを外しながら、暑い時期乗り切っていきましょう。もう一息です。はい、ということで、DY のパルベライズビート、今回も楽しくお届けしていきます。最後までよろしく。私たちはどこから来て、どこへ帰って行くのだろう。 DY サードアルバム、ディープホライズ。日本ポッドキャスト協会プレゼンツ、共通トークテーマで喋ってみた。 このコーナーは日本ポッドキャスト協会の協力でお送りいたします。日本のポッドキャストを盛り上げていこうじゃないかということで発足されている、ざっくりとした説明で申し訳ないですが、その日本ポッドキャスト協会さんプレゼンツということで、私協会には属していないんですけれどもこれ協会入らないといけないの？どうなの？ちょっとよく分かってないんですけれども、そういう協会がありまして、で、そのポッドキャスト協会さんがですね、毎月トークテーマを発表しておりまして、期間が、2ヶ月定められているので、その2ヶ月の間に、トークテーマ喋ってくださいねということで、その、企画にまんまと乗っかって、やっているコーナーでございます。そして今日のトークテーマはゾッとした話ということで、まあいわゆるこの時期ですからそういうテーマが提示されているんだと思いますけれども、まああれですよ、オーソドックスな話をしてもパラビ的には面白くないであろうということで、ちょっと視点を変えて2つほどゾッとした話させていただきたいと思いますね。やっぱこれ、こういうのはさ、リバーブとかちょっとかけた方が雰囲気出ますかね。ちょっとこういう感じで、どう出てきた、出てきたね。ちょっと BG 抑えめで、はい。まあこれはまあね、よくある話だと思うんですよ、皆さん。こうやってマイクの前に向かって喋るわけじゃないですか。でね、まあひとしきり喋って、ああ収録終わったなって思って、でそれぞれにね、いろいろ録音環境があると思いますけれども、まあ録音ボタンポチって押して、はい、今日も収録お疲れ様でしたって言って、そのままパソコンを閉じちゃって、収録したデータ消えちゃうっていうね。あれ？あの時3時間ぐらい喋ったやつ全部なくなってたわ。ゾッとしませんか？こういうのじゃないこういうのじゃないかな、違うかな。でもゾッとするよね。いやー、この間、何回か前にさ、オープニングかなんかで喋ったと思うんですけどね、テイク2っていうやつやったと思うんですけど、DY のパルベライズビートって15年近くやってるんですよ。15年近くやっててもこういうミスがあるっていうのは、やっぱね、怖い。もう、怖いな。こういうのじゃないね、多分みんなが求めてるの。わかった。じゃあ、ガチのやついきます。はい。じゃあもう一回リバーブ深めでちょっと喋らせて。これもまあ皆さん普通にあることだと思うんですけども、会社帰りにさ、道を歩いてるわけですよ、テクテクテクテク。まあ僕が会社から帰ってくる時間ってそんなに夜は深くないんですね。夜7時とか8時とかぐらいなんですよ。だからまだこの時期なんで、そんなに暗くもないし、まあ街灯はついてますけど、まあでもそんなに暗い夜道っていうわけでもないし、ただ人通りがね、少ないんですよね。で、僕が通ってくる道は、点字ブロックがないので、まあカツカツ白杖をね、ついて、歩いて帰るわけですよ。そしたらね、なんか後ろからね、ついてくるんですよね。で、後ろ振り向いてみたら、まあ、誰もいないんですよ。人らしきものは誰もいない。おかしいなぁと思って、また歩き出すんですね。家に向かって。ああ、今日の晩ご飯何かなみたいな感じで。テクテクテクテク歩いてくると、またね、後ろからなんか人がね、ついてきてる感じがするんですよ。で、振り向くと、これ誰もいない。なんかおかしいな。怖いな。と思いながら、またテクテクテクテク歩いていって、曲がり角に差し掛かったところで、 やっぱり人がついてきてる感じがするんですよ。でも足音は聞こえない。でもなんか気配を感じる。おかしいな。怖いな。怖いな。で、振り向いたら、突然後ろから、って音がするんですね。あ、なんだ、ハイブリッドカーか。こういうのも、求めてないかな。あれ怖いんだってマジで。分かってくれる人いるかな。視覚障害の方だったら大体経験してると思うんだけど、後ろでね、狭い道とか通ってると、車といえどね、やっぱ歩行者が前にいるからスピード出せないじゃない。だからスピードが出せないってことは、音も静かなわけですよ。ハイブリッドカーだから。で、まあ、ネクサスとかプリウスとかいろいろあると思うんですけど、なんかついてきてるなって思うの。で、後ろ振り向いても別に誰かがいるわけじゃないし、でもなんか気配を感じるから、ちょっと横に避けたら突然、ヒューって言って通り過ぎていく。あいつ何なの？もう腹立つわーって思いながらね、もうちょっとさ、早めに鳴らしてくれないかな、なんなら、ヒューって。頼むから。あれって、どういう仕組みか僕、ちょっと車のこと詳しくないんでわかんないんですけど、スイッチで制御できないもんなの？僕、ここにいるよアピールできないの？任意で。ねえ、ある程度接近しないと鳴ってくんないの？あれ。マジ怖いからやめてほしい。あとわざわざクラクション鳴らしてくる人、ペッペッ、あれもやめてほしい。ほんとね、ビクってなるからやめてほしい。基本さ、いろんな方いると思いますけど、僕の場合はね、やっぱ前に集中しちゃうんですよ。なので、後ろが手すきになっちゃうの。で、前に電柱ないかなとか、障害物ないかな、車止まってないかな、みたいなことに意識がいっちゃって、後ろからの音ってね、ほんとわかんないんですよね。で、これはね、エンジンが、かかってるね、車とかバイクとかもそうなんだけど、割とギリギリまで寄って、来てくれないとわからないことが多々あって、あ、後ろに車いたらやべえと思って、ごめんなさいって思いながら避けて、で会釈してね、すいませんでしたっていう感じで、そういうのでさやるんですけど、もうマジさ、電気自動車怖い。もうヒューはもうちょっと早めに鳴らしてください。お願いします。これほんと切実に、はい。ということで、タイヤの擦れ音とかも今しないじゃん。もう本当にさ、勘弁してほしいです。本当。ということで、パルベライズビートなりのゾッとした話を2つお届けしました。まあこういうのをね、皆さん求めてなかったかもしれないですけれども、なんか感じてもらえたら嬉しいななんて思っております。CM。
喜びも悲しみも。愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム、きっと絶え間なく熱く流れるシーズン、正しいとか間違い、この空な夢なら。 DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
フリートーク、 はい、メインのコーナーです。今回のパルベライズビートはフリートークのコーナーをお届けします。読んで字のごとし僕 DY が自由に喋るという企画になっておりますけれども、お盆ですね。皆さん、この番組どういう環境で聞いてくださってるでしょうか。U ターンのお供にとか、あるいはね、まあ、自宅でゆっくりとか、そういう方が多いのかな。あと、お盆明けに通勤途中に聞いてくださってるという方も、タイミング的にはいらっしゃるかなと思います。8月14日なので、まあ、本当にもうお盆もおしまいで、明日、明後日、ぐらいからお仕事っていう方も多いのではないかと思います。お疲れ様です。うん。お盆休みどうでした？なんか思い出作れたでしょうかね。久しぶりにこうね、ずっとコロナ禍で2年3年とか外出は自粛しましょうとかね、ライブは自粛しましょうみたいな動きがあった中で、まあ久しぶりにそれが緩和されての、お盆のお休み。ということで、まあ、大人たちは別にね、いいんですけど、子供たちにとってさ、やっぱ夏休みって、こう、夏休みにしか体験できなかったり、いけないような、そんな貴重なね、思い出を作る期間でもありますので、まあ、宿題とか、ね、読書感想文とか、そういうね、ことももちろん大事ですけども、やっぱね、大人になってみて、あれだけ長い夏休み、40何日間とか、あった夏休み、っていうのは、やっぱりその期間じゃないと、できないこと。あと、まあ、僕は盲学校出身なので、やっぱりこう、地域の人たちとの関わりっていうのがそんなに、こう、持てたわけじゃなかったのでね。やっぱこう、盲学校って県に1個とかしかなかったりしますんで、朝はすっごい早い時間に起きて、ね、母親とかに車で乗っけてってもらって、あるいはね、中学に入ると、バス通学とかやってましたけれども、まあ、そんなんで、まあ、割と、近所の方とのお付き合いとか、あと、なんかどっか遊びに行くみたいなことも、僕はそんなに経験がなかったもんですから、夏休みっていうのは本当に貴重な、時間だったんですね。まあ、宿題は、なかなか進みませんでしたけれども、僕ギリギリにやるタイプだったので、はい、もう、あ、そっか、今日8月30日か、そろそろ宿題始めなきゃな、みたいな。悪い子だったので。うん、でも本当に、まあそういった意味ではですね、貴重な、今思うとね、あの時あんなことあったな、こんなことあったなっていうのが、走馬灯のようにというか、ね、いろいろ思い出せばキリがないですけれども、皆さんお祭りとか行きましたか、今年。ね、お祭り、盆踊り。花火大会。夏といえばっていうところありますよね。今冬の花火大会なんかもありますけれども、やっぱ夏といえば、かき氷を食べながらとか、なんか焼き鳥とか唐揚げみたいなのをね、露店で買って、まあ場所取りもやって、で、みんなで、こう、ワイワイね、お酒飲める大人たちはお酒を飲みながら、花火大会ね、楽しむなんていうことを、やるのが、やっぱ夏の風物詩としてね、一個あるかと思います。あるいはね、盆踊り大会みたいなのもあったりとかして、なんかね、そんなんで、こう、地域の人たちと触れ合ってっていうのが、夏の、こう、風景、一風景じゃないかな。日本人ってやっぱこれよねっていうところが、まあ僕の中ではあるんですけれども、そんな折ですね、数年前から、ちょっと話には聞いていたんですけれども、この間会社の人と喋っていて、世の中やっぱそういう動きにシフトしてるんだなっていうのを感じたことがあって、何かっていうと、とある地域の盆踊り大会で、今盆踊りってすごく状況が変わってるんだよっていう、お話を聞いたんですよ。どういうことですか？見てたらすごい滑稽なんだよ。どういうことですかって聞いたら、みんなね、格好は浴衣着て、普通にこうね、盆踊りの時の格好なんですよ。浴衣着て、うちわとか持って、で、振り付けをやってるんだけど、耳には Bluetooth イヤホンが装着されていて、で、 その Bluetooth イヤホンに流れる音楽に合わせて盆踊りをするっていうのが今の盆踊り大会のスタイルになってきているっていうことらしいんです。はぁ？って思って。で、この話って僕数年前から聞いてたんですね。で、なんかどっかヤフーニュースかなんかの記事でも見たことがあったような気がするんですけれども、今そんなことなってるの？って思ってたんですけど、実際にそのね、会社の人、まあ同僚ですけど、近所のね、近所で行われた盆踊り大会にちょっと見に行ってみたら、実際そうだったんだって。ちゃんと盆踊りの振り付けをしてるんだけど、みんな Bluetooth イヤホンをして、そこで流される音楽に合わせて振り付けやってる。で、やっぱ Bluetooth イヤホンってバージョンがあるじゃないですか。今バージョン5とか6とかまでいってんのかな？なんですけど、やっぱイヤホンのなんていうの、そのバージョンによってさ、遅延が起きたりとかするんで、みんな合ってないんだって。振り付けが。なんか、見ながら、音を聞きながら見ながら、今ここ、みたいな感じになってるのが、すごい滑稽だっていう話をされてましたね。で、実際にそういう現場を見てきた人の話を聞くと、なんだよって思う今日この頃です。で、まあなんでそういうことになってるかっていうと、やっぱり住宅事情。で、盆踊りの音がうるさいっていう苦情が役所とか自治体とかに寄せられるんですって。で、それでやっぱ地域の盆踊りもやっぱ伝統的なものだからなんとかして続けていきたいっていうことで、で、やっぱコロナ禍でもそうやって地域の人たちとの触れ合いの場としてそういうのをやっていきたいっていうので、何かできないか工夫ができないかっていうので、みんなでイヤホンして盆踊り楽しみましょう。で、今声も出せないからさ、滑稽だって言ってましたね。滑稽だと思うわ。滑稽だと思うし、なんかそれぐらいはさーって思わない？なんかうるさいって何なんでしょうね。うるさいって言っちゃう人たちの心理って何なんだろうね。確かに今いろんなね、職業の方がいらっしゃるわけですよ。昼間働いてる方もいるだろうし、夜中お仕事されてる方もいると思います。まあ、僕も、介護関係のね、お仕事になってしまうのかな。まあ、一応、医療行為とはなっていますけれども、まあ、お年寄りを相手にするお仕事なので、そういう介護施設とかにもお邪魔させていただくことがあるわけです。で、その、介護施設になると、やっぱり夜中の勤務の方なんかもね、いらっしゃって。で、昼間は当然そういう方たちは寝たいじゃないですか。で、基本、やっぱ世の中の流れとしては、お昼は活動する時間なわけじゃない？世の中的には。夜は、休む時間っていうのは、まあ、わかってると思うんですよ。介護の現場にいる方も。わかってはいても、やっぱ寝たい。でも、外の音がうるさい。眠れない。やっぱ現代社会におけるこのうるさい問題っていうのは、なんかちょっと闇を感じるなっていうところがありますね。で、やっぱこう高齢化社会に入ってきて、介護の職もね、すごく増えてきました。で、そうやってね、夜勤をされる方も、人口的には増えてると思います。夜のお仕事っていうと、まあ、看護師さん、お医者さんと、あとは、スナックの方とか、居酒屋さんとか、そういう、まあ、いわゆる水商売と呼ばれる人たちぐらいだったじゃないですか。あと、タクシーの運転手さんとか、トラックのドライバーさんとかぐらいだったのが、そういう介護職とか、ね、あと、コンビニの ね、24時間営業のコンビニの店員さんとか、スーパーも夜遅くまでやってたりとかするので、昼間寝たいっていう方も増えてきたのは事実だと思いますが、お祭りの音がうるさいとか、あと小学校の運動会の音がうるさいとか、果ては音響信号機がうるさいとかいうので苦情を申し立てる方がいらっしゃるっていうのは、なんかまあ音響信号はともかくとしても、その運動会がうるさい、学校のプールがうるさい、盆踊りがうるさい、なんだろうなーってちょっと考えてしまう。まあ、気持ちはわからなくはない。俺は夜中働いてるんだ。昼は寝たいんだ。気持ちはわからなくはないけれども、それってどうなのかなって。あと、まあ、大晦日、ね、お正月で言うと、初詣の音がうるさいとか、除夜の鐘がうるさいとか、いう方もいらっしゃるじゃないですか。わかるんですよ。わかる。わからなくはない。俺は正月関係なく仕事なんだ。朝早くから出勤しなきゃいけないんだ。寝かせろ。わからなくはない。けど、なんかそういう声がどんどん大きくなってきて、地域の伝統性とか、あとは小学校だからこそ、その、味わえない。大きな声を出すっていう経験を奪ってしまう。そういう、その、職種の人たちのために、なんか、大きな声ってさ、大人になると出せないじゃない、あんな風に。あーかーかーてーみたいなことってやんないでしょ、大人になってから。せいぜいさ、野球の応援ぐらいじゃないですか、プロ野球の。でもプロ野球もね、今声出せないからそういうのできないでしょ。あとはまあ、ライブね、音楽のライブとかイベントとかに行ってなんとか声援を送る、稲葉さーんとか松本さーんとか、ビーズニューアルバム、IUX 現在好評発売中ですけれども、そういう機会もない、機会でもないと大人って声を出せない。その点小学生って無条件に騒いでいい、世代だと思うんですよ。無邪気に。ただ、小学校うるさいんで、私、夜の仕事やってるんで、ちょっと、静かにしてもらえますかって、なんか、そういうのを自治体に、とか学校に苦情を入れる人たちが増えてるっていうのは、これはちょっと問題じゃないかなって。なんか思ったりして、でさっきの盆踊りの話にちょっと戻りますけど、盆踊りってちゃんと意味があってね、賑やかに太鼓を鳴らして、笛を鳴らして、鐘を鳴らして、で一緒にこうその伴奏に合わせて、やいよやいよと踊ることによって、あちらの方が迷わないように、帰ってくるのに場所を間違わないように、あなたが帰ってくる場所ここだよ、お帰りっていう意味を込めて、盆踊りっていうのは行われるんですね。で、そのためにこう太鼓を鳴らす、鐘を鳴らす、踊りをするっていうのは、死者に対する、その、弔いなんですよ。で、それは、まあ、考え方によっては、そんなの生きてる側のエゴだよ、死んだら無になるんだっていう考えの方もいていいと思うし、別にそれをね、否定するつもりはないですけれども、僕はやっぱそういう考えって、こう、きっかけの一つとして、なんか素敵だなって、単純に思うから、なんか、こう、花火とかでもそうなんですけど、やっぱ自粛ってやっちゃうんじゃなくて、だからこそあげようっていう気持ちとかさ、大事だと思うの。で、花火もやっぱり死者を弔う、意味で、あちらの世界に向けてのメッセージなんですよね。俺ら元気にやってるから、安心してね。向こうで安心してって。 わか、見えてる？聞こえてる？俺たち元気でやってるよっていう、そういう、意思表示なんですよ。うん。っていうのを僕は聞いたことがあって、だからこそね、江戸時代とかから、まあ、もっと前かもしれないけど、続く伝統なわけじゃないですか。日本人の心じゃないですか。だからそういうのを、なんか、欧米化してきたこの世の中において、うるさいの一言で、片付けてしまうのって、やっぱちょっと問題じゃないかなっていうのは少し感じています。うん。なんか、寂しいな。だって、本当に Bluetooth イヤホン使って盆踊りとかさ、違うよ、やっぱ。なんか。うん。ライブとかもそうなっちゃうんじゃない？そのうち。パブリックビューイングしますとか言ってさ、でもみんなイヤホンしてさ、滑稽だと思うよ。うん。だから、音を出してもいい環境、大きな声で騒いでもいい環境っていうのは、ある程度必要なんじゃないかな。で、そうやってさ、みんなストレスを発散できるじゃない。だから、犯罪者減ると思うんだよね。何でもかんでもさ、うるさい、うるさい、うるさい、うるさいで片付けられてしまうと、やっぱ溜め込んじゃうと思うんだよね。だから、万引きとか、そういう小さな、ま、万引きも立派な犯罪ですけども、なんか小さな犯罪から人殺しちゃうとかね、それこそ、ね、安倍元総理が撃たれるみたいな事件も起きちゃったわけじゃないですか。なんかそういうの減ると思うんだよね。うん、なのでなんかうるさいって言う前にちょっと考えてみませんかっていうお話をしてみました。この話がうるさいかなむしろ、はい、というオチがついたところで、どっちか言うたら笑っといてくださいということで、以上フリートークのコーナーでした。曲行こうかなと思いますけども、超これはレアな音源じゃないかなと思って持ってきてみましたよ。まあ、盆踊りっていう話題がメインで出たので、それをテーマに、かけてみようかなと思うんですけども、ちょっと短いんですが、僕の楽曲の中で芸春エレクトロっていう楽曲があったんです。で、これを僕が敬愛するミュージシャン朝倉大輔さんと朝丸さんっていうね、ニコニコ動画で活躍されてる歌い手さんがいらっしゃって、その方が、金曜ニコラジっていう番組を、ニコニコ生放送の方でされてたことがあって、そこで、まあ、ちょっとしたショートソングを募集しますっていう企画があったんです。で、そこに、まあ、夏なんでちょっと盆踊りテイストの楽曲をなんか作って投げられたらなと思って、まあ、初音ミクが歌ってるんですけど、初音ミクのボーカルに関してはちょっと ご協力をいただいたんですが、その金曜ニコラジに、向けて、制作した、短いバージョンがあります。で、これね、朝倉さんがね、すごい日本人の心だねっていう風に、クオリティも高いし、いい歌詞だねっていうので、すごい褒めてくれたのがね、僕は自信につながってますね。もう10年ぐらい前に作ったバージョンなんですけども、ということで、聞いていただきたいと思います。僕 DIY で、芸春エレクトロ金曜ニコラジバージョン。 短いでしょ以上です。聞いていただいた曲は、僕 DY で、芸春エレクトロ金曜ニコラジバージョンでした。はい。まあ、芸春なんでね、夏とはちょっと違うね。そもそもがお正月の曲なんで。でも、なんか、良くないですか？こういうの。これ、本当に盆踊りで、なんか、やって欲しいね。とか、思ったりしましたが。夏のバージョン作るか。ね、芸春エレクトロじゃなくて、盆踊りエレクトロっていう。よくわかんないですけど。はい、芸春エレクトロお送りしました。CM！
ご町内の皆様、早朝より大変お騒がせをしております。DY のパルベライズビート、パルベライズビートと申します。毎週日曜日、シーサーブログでポッドキャスト配信を行っております。なお、月に一度どこかの週末、もしくは連休の最終日の午後8時から、ネトラジでの生放送も行っております。詳しくはすべてカタカナでパルベライズビートと検索して、お誘い合わせの上ご視聴くださいますよう、よろしく。
パラネット。ポッドキャストショッピング。さあ皆さん、お待ちかね、パラネットポッドキャストショッピングのお時間です。誰も待ってないというツッコミはなしでお願いします。このコーナーは僕 DY がフェイバリットなものを紹介することによって、ブログにもリンクを貼らさせていただいて、そこからお買い物いただけると僕 DY の懐に楽天ポイントがチャリンチャリーンと入るという仕組みになっている、にわかクラウドファンディング、アフィリエイト的なことをするコーナーです。はい、長いわコーナーの紹介が。さあ、今回はですね、まあ、夏なので夏らしいことをしたくてね買ったんですけど、実はカルピスのね原液を買ったんですよ。もう何年ぶり？ 10 年とかそれぐらいぶりに買いました。はい。でカルピス糖質 60% オフ 470ml こちらです、ね、カルピス昔瓶だったのでね、今ペットボトルなんですよね。まあだいぶ前からペットボトルですけど、はい。で、これをね飲んでみたいわけなんですけれども、まあ実はね毎日飲んでるんですよ。結構お気に入りで、で糖質 60% オフとは言えんですよ。むちゃくちゃカルピスです。全然そんなことをね感じさせない、はい、今注ぎましたけど感じさせないぐらいカルピス、どうやってこの糖質をねオフることを、まあ、糖質オフってるじゃないですか。でどうやってそのカルピス感を出してるのかっていうのは、まあ、他の糖質オフのものも含め不思議でならないんですけど、で今日はですね実はなんともう一個紹介したいと思います。はい、このカルピスの原液今注いだんですが、お友達にね麦茶で割って飲んでみ、美味しいよって言われて、はい、こちらにご用意いたしました。はい、今ボトルに入っておりますけれども、 AGF のワンボトル、スティック麦茶、はい、こちらでございます。これね多分スティック1本でまあ、ワンボトルなんで、まあ、500ミリぐらいはいけるんじゃないかなと思うんですけど、結構濃厚です。なので今僕これ2リットルぐらいのなんていうのピッチャーじゃないけどそういうボトルに麦茶入れて注いで飲んでるんですけど、全然薄くないです。濃厚で美味しい。はい、ということで、じゃ麦茶をドバドバドバーっと、あいい音だね。はい、注ぎました。麦茶でカルピスを割りました。これで飲んでみっていうことで、まあ、あとはねカルピスなんで氷ですよ。ちょっとキッチンからお送りしてますんで声が近くなったり遠くなったり申し訳ない。よいしょ、はい、ました。はい、こちら氷でございます。何個ぐらいかな、普通に入れますかな。 カルピスをさ、カルピスウォーターとかね、便利なやつありますけどね、ペットボトルで。やっぱこう原液をね、薄めて飲む、で氷ね、こう入れて暑い時になんかおやつとかいただきながら飲むっていうのはね、やっぱいいですね。はい、出来上がりですか。はい、じゃあ実食というか、実食じゃないな、飲んでみましょう。はい、テーブルに帰ってまいりました。では、初めて飲むはカルピスを、糖質 60% オフカルピスを麦茶で薄めて、はい、原液薄めていただきます。うん、あ、なんていうの、カルピスと麦の味合うね。美味しい。なんだこれ。うわ、めっちゃ美味しい。なんだろう、なんかふわーってする。あ、いいねこれ。うん、あ、なんかね、カルピス飲んで残りがこう麦茶ですね。なんかこう、あ、なんか夏って感じ。なんかいろんなものが蘇ってくる。ちょっと涙出てきちゃった。なんだこれ。うわー、こんな飲み方あるんだ。だいたいさ、カルピスに焼酎を入れてちょっとね、割って飲むみたいなことはやったことありますけど、麦茶ってちょっと再発見っていうか、いいっすね。うん、これは皆さんおすすめ。やったことない人一回やってみて。はい、ということで、今日のパラネットは、まずはカルピス、糖質 60% オフの 470ml 原液と、AGF の、スティック麦茶ワンボトル、ワンスティック麦茶、ご紹介いたしました。はい。これで今、カルピス割って作りましたけれども、まあ、別にノーマルなカルピスでやっても全然、変わらないと思いますんで、味は本当にね、カルピスの味はね、カルピスです。当たり前だけど。なので、皆さんもぜひ、お買い求めの上、お試しください。以上、パラネット、ポッドキャストショッピングでした。
DIY のパルベライズビート。
DIY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。なんかね、うまい表現が見つからないんですけど、なんかね、懐かしい味がした。カルピスの懐かしさと麦茶の懐かしさがうまいことこう合わさって。なんか風味がね、とにかくなんか懐かしくて、うちも入れてたのかな、知らないだけで、カルピスに麦茶ね、なんかとても美味しかったです。またちょこちょこやろうと思っておりますが、皆さんもまだやったことがないという方は試してみてはいかがでしょうか。さあ、パルベライズビートでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。メッセージ、普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。夏の匂い対策教えてください。まあ、デオドラントとかね、いろいろあるかとは思うんですけれども、おすすめのデオドラントとかね、なんか84系の、シューってやるやつ系の、なんかこういう匂いのやつ出てますけど知ってますとか、なんかそういうのもお待ちしております。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークモモメール .com parabi@momo-mail.com。 ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。それから僕 DY、音楽活動の方を細々とやっております。オリジナルアルバム3作品、現在、各種デジタルミュージックストアで販売中、サブスクリプションでも配信しておりますので、よかったら、リンク先から辿って聞いていただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。そして、ポッドキャストもいくつかやっていまして、まず8月8日、弾けたいラジオ、最新回59回、公開しました、コッシーさんをゲストにお迎えして、アコピの話をしています。コッシーさん久しぶりに話したけど、変わらずに、なんか、ね、素敵な方でしたけども、ね、ご活躍中で、頑張っていただきたいなと、応援していきたいなと思っております。そして明日なんですけれども、8月15日正午、口コミファーム音畑、85回目かな、更新になります。私が今回は音種をまいております。さあ、どんな曲なんでしょうか。こちらも合わせてお楽しみください。ということで、パルベライズビート今回は終わっていきたいと思いますけども、次回どうしようかな、音楽室やりたいかな、でも縁側もやりたいかな、まあその辺をやろうと思っておりますので、来週お会いできるかなどうかなわかんないですけど、またね次回、元気にお会いしたいと思います、パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ DY でした。それではまた次回ごきげんよう。バイバイ。明日の